ボスラジオ。
はい、始まりました、エンボスラジオ。今日は第130回です。よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、春日さんにしかわかんない話から少しですね、はい、ガタクが変わっております。
あ、そうですね。
うん。まあ、うちというか、僕が勤務する大学の方で、自分のデバイス持ってきていいよっていうのになりましてですね。はい。いつも収録に使ってた iMac を大学に持ってた結果ですね。はい。今。MacBook Air で収録するという画面になりました。
なんかちょっと広くなってる感じですかね。
まあ、だし、画角も変わって、ちょっと映像も若干雑魚いかなっていう感じがあるんですけど、
うん。
まあ、っていうね、その書いた感じしかわかんない話は、まあ、さておき、
はい。
まあ、
俺も言われるまでわからんかった
よ。そうでしょ。まあ、そういうね、ちょっとあれなんですけど、うちの奥さんの、はい、まあ、ルーツの一つ、まあ、タイなんですけど、
はい、はい、そうですね。
先週末あたりですね、ちょっとなんか、東南アジアっぽいもの食べたいなと。
はいはいはいはい。
で、これ、私、生春巻き作りまして。
お、いいですね。
まあ、作ったんですよ、ちゃんと。
はい。
パクチーをね、
うん、
食べすぎてね、
うん、
昨日から、多分パクチーと出てないけど、おかんが止まんなくって。
そんなことあるの？
わかんない。
そのパクチーに良くないんじゃないの？
いや、疲れて
る。日本ではさ、やっぱ立場が弱いパクチーに対しては、そういうことは言わない方がいいと思うよ、俺は。
パクチー、立場が弱いのはあなたが勝手に思ってるだけだって。
俺はパクチー好きやねんけど。
いや、僕も大好きなんですけど、うん、大好きな結果ですね、食べ過ぎまして、うん、おそらく。うん、おかんが止まらず、偏頭痛が止まらずという状況になりまして、今ひとまず、偏頭痛の薬だけ飲んで、とりあえず、卵の方が大丈夫なんですけども。
頼むよ。
いや、美味しいんだけどね。
そう、美味しいもんって、そう、食べ過ぎて良くないっていうのはね。
そう、いや、もうまさに、なんかそんな感じになりましてですね。ちょっとね、これから暖かくなってくると、どうしても、こう、生春巻きとビールみたいな、
うん。
いい感じの組み合わせがね、皆さん食べると思うんですけど、うん、食べ過ぎ要注意でございますので、ぜひ気をつけてもらえればと思います。という近況報告でした。はい、川戸です。よろしくお願いします。
お願いします。ですね。リアルタイムの話をしますと。
何でしょうか？
我々の後輩であります。三笘薫、今日もやってくれました。
やってくれましたね。
やってくれました、もう。
やってくれました。
ミドルシュートですからね。
うん。
開始3分。
そう。
まあ、まだ現在試合中なんで、わかんないですけど、うん、まあ、その後あっさり、逆転はされてるんですけども。
嬉しい。
うん。三笘のヘディングシュート。まあ、途中で交代しちゃったんですけど。
そうですね。
まあ、ワールドカップ後も活躍してくれるっていうところは、もうこれからも第二次森保体制でもきっと大活躍されるんじゃないかなっていうことで、まず素晴らしいヘディングシュートを見て、気持ちが良くなっている春日です。よろしくお願いします。多分これも、いつの話してんのになっちゃいますけどね、これ
と冒頭。収録のね、日がわかるというね。
そうですね、まさに、三笘が決めた、まさに今試合やってますので、
はい。はい、もう、そうね。ね。
集中ですね。
何時何分かぐらい
分かっちゃいますね、これね。はい。
この収録ですけれども。はい。ということでですね、今日も、いろんなゲストさん呼んで、まあ、面白い筑波大の人を紹介していこうぜっていう番組をやっていこうと思うんですけども、はい。本日のゲストさん、自己紹介の方よろしくお願いします。
はい。シンガポールの工科デザイン大学というところで博士課程をしています。加藤洋平と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、
お願いします。
加藤洋平さんに来てもらいました。よろしくお願いします。
パクチー大好きです。
はい。
あ、やっぱり東南アジアですもんね。
そう。いや、パクチー好きなんですよ、僕も。僕も好きなんです
よ。食べ過ぎてよくない
です。はい。いや、珍しくですね、春日さんがですね、塩らしいんですよね。
いや、今日はね、僕、緊張してるんですよ。
落ち着いて。はい、いらっしゃるんですけど。
ですね。まあ、洋平さんは私の二つ上の先輩になるんですけども、はい、まあ、私が学生時代にいた、まあ、UT、今も、あるんですけど、今年11期目ぐらいを多分迎えている学生団体になってるんですけど、うん、まあ、それ立ち上げをされた大先輩でして、まあ、過去ね、あと、あやさんとか出ていただきましたけど、
ね、
藤田あやさんとか出ていただきましたけど、もうその藤田あやさんとかが、うん、尊敬をされている先輩ということで、
うんうん、
私もお会いをしたのがちょうど10年くらい前かなっていう感じですけどもね。はい、なのでちょっと今日は緊張しつつすごい楽しみだったっていうようなところですよね。はい。で、早速なんですけれども、今はシンガポールで大学院 の博士課程ですかね、の、あの活動をされているってことなんですけど、具体的にどういったことを研究されていたりするんでしょうか。
はい、大学の方は、学科は、建築とサステナブルデザインっていう、まあ、名前のところにいて、
はい、
ざっくりお話しすると、まあ、住みやすい町、住みやすい都市を作っていくためにはどうしたらいいのかっていう、まあ、テーマに沿って研究をしていて、
はい、
で、そうですね、マクロなところだと、その町の、例えば、
はい、
公園へのアクセスとか、公共交通機関へのアクセスとかが、いいと、そこに住んでる人の幸福度が上がったりとか、もしくは、はい、住んでる人たち同士のつながりが良くなったりみたいなことがあるんですけど、そういうのをデータを取りながら、はい、分析しているということをやってます。
ほう。そういった分野っていうのはあれですかね。日本でも、なんか、すみません、私は、都市計画ともまたちょっと違うから、ね。
都市計画、都市工学分野ですね。
うん、
私がいる大学がまだできて、11年、12年ぐらいで、ちょっと新しいんで、うん、名前が、流行りじゃないですけど、ちょっと、新しい名前なんですけど、はい、うん。伝統的な分野で言うと、都市学、都市計画学に沿った分野ですね。
なるほど。そちらで今、博士課程に在学中ということなんで、研究をもう、1日に1週間のスケジュールで言うと、メインは研究活動になってるんですかね。
そうですね。4年前に、博士課程スタートさせて、で、ちょうど2週間前に、博論審査通過して、終了したんですけど、
ありがとうございました。おめでとうございました。ありがとうござい
ました。なんで、この半年から1年ぐらいは本当に、まあ、こもって、論文書いて分析してアドバイザーとディスカッションしてっていう本当に今コツコツ悶々と一人で作業するのが多かったですね。
はい、ああそうです。なんかでもお話を聞いてるとこうフィールドワークが結構ありそうなのかなっていうことを勝手に想像したんですけど、うん、実際のその研究活動っていうのはどういったことを足を使って実際フィールドをやったりするのか、それと文献とかそういうのが中心になるのかっていうと、どういった研究活動をされているんでしょうか。
両方ミックスで、はい、まあ、研究手法もミックスのメソッドって混合療法って言うんですけど、その定性的な、まあ、フィールドワーク、うん、実際に現場に行って人と話したりとか、その活動し、街で人が活動している様子を見たりするっていう定性的な部分と、うん、あと定量的なデータですね。まあ、もうちょっとマクロな視点から街がどうなっているのかみたいなのを統計的に分析する。私の分野ではその両方を使って、あっちに住んでる人がどういう活動をしたらこうより良い生活ができるようになるのか、そういうことを研究しています。
やっぱその面白さっていうのは実際フィードにも出られるってことなんですけど、どういったところにあるんでしょうか、研究の面白さみたいなの。
そうですね、自分のバックグラウンドとして、うん、学部とあと修士ではどちらかというとそのフィールドワーク中心で、うんうんうん、本当にその、街で何かこう、プログラムをする、街づくりとか、日本で言うと街づくりのいろんな活動があると思うんですけど、はい、そこに自分自身がこう、入っていって、ファシリテートしながら一緒にこう、活動して、その結果、こう、その課題に対して、どんな活動をしていったらいいのかみたいなことを見極めていくんですけど、そういうことをやっていて、で、まあ、それ自体はすごい楽しかったんですけど、
うん、
課題としては、そこでこう、出てきた、ソリューションみたいな解決策を別の地域に、こう、実際に直接アプライできるかっていうと、そうではなくて、それをするためにはもっとマクロな視点から、定量的なデータを取りながら、こう、比較する必要が出てくるんですね。で、そういった点から、まあ、博士課程では、ミックスので、定量的なデータも集めながら研究していって、で、ちょっと前振りが長くなったんですけど、面白いのは、自分が実際にこう、現場で、主観的に見たデータを、もう、マクロ的なデータとか比較したときに、両方のデータが、なんですかね、ちゃんとサポートされる、自分が見てきた世界と、マクロで見た世界は、まあ、同じなんだっていう場合もあれば、マクロ、ミクロで見た世界ではこうだったけど、実際にもっと、こう、ズームアウトしてみてみると違ったみたいなこともありまして、うんうん、かその辺が結構意外で、個人的には面白いなと思
って。ああ、なんか、 ちょっとぜひちょっと、そういうなんか、こういうのが実際にあったんだよ、みたいな、なんか例とか、実際この4年間の活動の中であった、なんかちょっと具体的な例とかもよかったら教えてもらえたらなと思うんですけど、何かありますか、そういう。ここが多くなったみたいな。
例えば、私の博覧の中で、実際に街づくりに関わってる人、同士がどうやってこう、連携して活動しているかっていう、ネットワーク、社会ネットワークっていうのをこう、データで取って見てたんですね。
うん、
で、面白いのが、3つの事例を、日本の3つの事例を、対象に研究してたんですけど、
うん、
地域によっては、ネットワークの、構築される、要素、どんなネットが構築されるかっていうのを見たときに、例えばその男性同士の方が、女性同士と比較して、こう、意見交換がしやすくなっていく。もしくは、その街づくりの活動に関わっている役割、その人のつながり度合いに影響を与えたりとか、事件によって、こう、その必要なとか、重要な要素が変わってくるんですね。それは少し、面白いなと思いました。
なんか、あれですね。シンガポールにおられるんですけど、対象は日本のことをやられてたんですか？研究として。
いや、もともとは、シンガポールに行ったのは、シンガポールで、都市計画系の、研究っていうのは、国がかなりお金を出して、ご参加としていくので、大々的にデータが取れるし、いろんなサポートも受けられる。
うん、
あとは、東南アジアにあって、やっぱり他の、途上国とか、あと南アジアの国に近いので、もともと自分が関心があった途上国の研究もできそうだな、っていうので、いたんですけど、私の博士課程2年目がスタートする頃にコロナが始まってしまい、
そういう時期ですね、はい。
始まってしまいで、私はそのフィールドワーク、その人と人のがどのようにこう連携するかっていうのが肝なので、実際に私が行けない、中だと、やっぱりデータが取れないっていうのと、
うん、
シンガポール国内では、やっぱりだいぶ、対面での活動、関係、規制が高かったので、ちょっとこの中だと、事例としては使えないなと。
なるほど。じゃあ、ちょっとかなり特殊な状況になっちゃったってことですね、タイミング的に。
まさに。で、そんな時に、でもどうしてもやっぱり、実証的な研究をしたいと。現場でちゃんとデータを取ってきて、研究をしたいって、こう、知恵を絞った結果、やっぱり、自分が日本人で、日本でも活動していた、いろんなつながりがあるので、そこを通じて、なんとか3つ事例見つけてきて、こうデータを取ったっていう形で、最初は、この日本の研究をするつもりはなかったんですね。
なるほど。やはり、コロナの影響がそんなところにもって感じですけど、同じ、分野は違うとはいえ、同じ研究者の川さんも非常にそこのところ共感をして聞いておられた様子なんですけど。
いや、もう本当になんかその考えてることっていう、僕の場合は、体育っていう、一つの、活動レベルで、その街とかって大きな話にはなってないんですけど、そのやっぱ実証的な、ミクロもマクロも両方やっていく、N イコール1の重要さってあると思ってて、その目の前で起こってる現象って、もう起きてるので、それはもう確実に事実だし、だけどそれっていうのがこう、大きいところで、また別のところで見たときにどうなってるのかっていう関心は僕も持って、実際、結構似たような多分デザインで、僕も博士論文書いてるので、なんかすごく話聞きながら、ああ、そういう大変さあるよな、とかって思って。やっぱり自分がフィールドに出れないとなかなか難しいですよね。そこはすごく話を伺ってて感じました。
いや、まさにその N イコール1っていうところは、やっぱり現場に自分自身が関わっていると見えてくるものはあるんですけど、それを、例えばレポートとかにまとめて、そこに関わってない人とか、政策立案者にこう訴えるってなった時に、どこまで客観的に伝えられるのかっていうのは難しいです。うん、があるんですよね。はい。なので、そこを補完する上で、ミックスで、ミクロもマクロもデータ取りながらやっていったらいいんじゃないのかなっていうのが、自分の博士課程の研究で、たどり着いたポイントではあって、今後もその流れで続けていきたいなと思ってますね。
そこはすごく共感します、僕も。本当にそういうふうな思いで自分もやってるので。
なるほどね。いや、なんか同じ研究者としてなんか、すごい、熱量が上がっていくのを聞きながら、私は研究者じゃないんで感じてたところなんですけど。
うんうん。
実際じゃちょっと少しシンガポールの、 学校のお話もぜひお伺いしたいなと思って、できて12年っていう新しい大学で学ぶって多分日本だとなかなかない経験じゃないですか。そういったところでこう、まあ、後でお話しますけど、ヒロミさんの場合は日本、アメリカ、シンガポールと3つの大学を経験されてるっていうところもあるので、なんかそういった新設の大学で学ぶこととか、あるいはその、国がお金を出して学ぶことっていうところの、なんか日本との違いであったり、実際やっていく中で感じられることっていうのがあったら、ぜひ教えていただきたいんですけど。
そうですね。シンガポールのこの大学に来ようと思った理由は、まあ、その先ほど話した、まあ、研究の国からよろしくなるってサポートが気がついて、あとはその、この大学にいるアドバイザーをもともと知っている人で、うん、アメリカで修士をやっている時に知り合った方だったんですけど、うん、まあ、その人が自分の分野でも研究をしていて、結構意気投合したので、うん、まあ、この人で元で研究したいなと。で、実際に来てみて、そうですね、この大学は、シンガポール工科デザイン大学っていうんですけど、
うん、
シンガポールの国と、アメリカの MIT、マサチューセッツ工科大学が共同で立ち上げた大学なんですね。はい、なので、カリキュラムもアメリカ寄りで、でも最初に、いた大学の先生とかもアメリカ出身の人が多いんですね。
うん、
なので、まあ、新しい大学だけあって、キャンパスすごい綺麗で新しいですし、あとは、大学の先生方の熱量も結構若手の先生も多くて、熱量がやっぱり高くて、それはすごいいいことだなと思いましたね。
ある意味、こう、ベンチャー企業に入っていく。まあ、そのもちろん、バックに MIT がついてるので、ちょっと格は全然違うと思うんですけど、やっぱその、なんていうか、若さゆえのアグレッシブさ、熱量。で、それはあれですかね、やっぱ研究、先生方にもあるし、ヨエさんと同じく学んでる学生の様子っていうところにも、からも感じられるところなんですか？
そうですね。確かに。同期とか他の先輩の博士課程の学生見ても、ちょっと変わった人が多い。よくも悪くも。
はい。
結構国際的にも多様で、大学院は8割外国人で2割しかシンガポール人いないんですね。
おお、はい。
で、うちの学科を見ると、ほんと9割ぐらい外国人なんで、
はい。
それこそなんか、学科のみんなでなんかランチ行こうみたいな形で集まると、はい、10人いると10人全員国籍が違うぐらい。で、まあ、研究テーマもすごい多様なので、まあ、そういう中でこう学べるっていうのはすごい刺激もあって楽しいなと思いますね。
うん、実際じゃあアジアにいながらですけど、かなり本当に世界各国の方がいるような環境っていうことなんですか？
そうですね。意外にもシンガポール来てからできた友達の国籍はイタリア人と、トルコ人ばっかっていう。
あ、そうです。なんか、逆に、日本の方はいないんですか、そこに。
大学にはいないと思いますね。自分の学科はすごい小さな学科なので、これまで、まあ、12年の歴史だと多分私が初めてで、
はい、
大学全体では多分いないんじゃないですかね。日本人の先生は、3人ほど大学にはいらっしゃるんですけど、日本人の博士課程は多分ないと思いますね。
なるほど。じゃあちょっと、非常になんか、軽有な経験ですよ。日本ではなかなかね、できて10年以内の、しかもその、海外の資本が入ってるトップ大学ってなかなかないので、なんかそれがシンガポールという国のエネルギーが、にもなんか相まってな感じがするんですけど、ちょっとじゃあ角度変えて、まあ、研究かなり忙しかったと思われるんですけど、実際そのシンガポールでの暮らし、さっきちょっとコロナがかなり制限厳しかったとかもあると思うんですけど、シンガポールでの暮らし自体は4年目を迎えられてますけど、まあいろんな国過去経験されたのも含めて、住みやすさ、こういうとこ困るみたいなことがあればぜひ教えていただきたいんですけども、どんな様子でしょうか。
シンガポール来ての第一印象と、まあ、今の印象も変わらないんですけど、まあ、すごい便利だなと。日本食へのアクセスとか、日本食スーパーも本当に至る所にあって、うん、で、美味しいご飯が食べれて、うん、で、公共交通機関、電車とかバスも至る所に通っていて、本当に便利だなと、なんかその一言に尽きる。 というのも、そのシンガポールに来る直前までインドのムンバイというところに住んでいて、4年ほどそこで働いてたんですね。なので、そのコントラストがかなり激しくて。
またそれはだいぶ違うでしょうね。日本食一つ食べるのも全然このハードルが違うというか。
確かにな。
いやー、実際やっぱじゃあ、非常に快適、その研究はもちろん大変だったかと思うんですけど、かなりじゃあ、普段の生活っていうのは、まあもちろん皆さん英語も堪能だと思うんですけど、全然ストレスなく進めてるっていう感じですか？なんか日本帰りたいなとか思ったりはしないんですかね？海外生活長いかと思うんですけど。
そう。まあでも、コロナ始まる前は年に1回ぐらいは日本帰ってたのと、結構あんまり自分、その日本食の話したんですけど、あんまり自分は、はい、なんだろう、日本食食べれない時期過ぎたの、平気な人で、
はい、
とにかく美味しい料理にありつけられれば、ローカルであろうと、海外のものであろうとも、うん、まあ、ハッピーに暮らせるみたいな形なんで、そうですね。コロナが、まあ、始まってからなかなかそのロックダウン期間中とかは家から出られなかったり大変だったりです。まあ、その時期は、まあ、辛い時期だったんですけど、それ以外は、本当に快適に研究もしてかつ、ね、してくれてるなって、う
ん。いやー、なんか、今までもね、海外に住まれてる方たくさん来ていただきましたし、実際海外でね、博士課程やってる方も来ていただきましたけど、またそれとはかなり違ったご経験をされている感じは、ね、川さんしてますよね。
確かに、そうですね。
ではでは、そろそろじゃあラストパートにぜひ、このパート最後にぜひ聞きたいんですけど、やっぱ海外でその研究者としてチャレンジすることで得られる意義というか、ここが良かったなとか、まあ自分自身学んだなとか、まあ、海外生活非常に長いと思うんで、なんかそのあたりとして、洋平さんのこの、まあ、終始から海外でずっと生活されてますけど、海外生活がこう長く続いたことによってなんか発見されたないし、海外で研究をしたからこそなんか得られた気づきであったり、なんか変化であったりっていうのがあれば、最後ぜひこのパートを聞いて終わりたいと思うんですけど、いかがでしょうか？
そうですね。やっぱり外に出ることで、その、アカデミアでこう研究を続けていくためには、やっぱりその、ネットワークが大事になってきますね。どの先生とこう知ってるのかとか、それによってこのいろんな情報を得られたりとか、共同研究の機会につながったりとか、うん、研究資金を得られたりとか、あると思うんですけど、やっぱり、日本から出てアメリカ行ってシンガポール行くことで、やっぱりその、その国内の中の研究者のネットワークにも入っていきますし、今こうやってシンガポールで研究してますけど、アメリカ時代に作ったこうつながりが今も続いていて、まあ、その中でこう、いろいろこう、先輩研究者たちからこう、見守られているような感じで研究ができているので、うん、それはすごいなんかありがたくて、外に出てきてよかったなって思うことですね。
やっぱりその、研究分野っていうことで、先ほどのね、10人いたら全員国籍が違うけど、同じ集団を作れるっていうのはやっぱり同じ分野を研究してるっていう、そこが一つキーワードになって、それだけ多くの人と繋がれるっていうところが、ある種アカデミックに世界を移動するときに得られる価値みたいになってくるんですかね。
うん。うん、そうですね。その、アイディアにこう、共鳴している人に関しては、その国籍とかバックグラウンドは本当に関係なくて、こう、熱い議論がどこに行ってもできて、で、それがその、まあ、こう、具体的なこう、研究のアイディアとかに繋がっていって、実際に研究をやっているみたいな。そういう流れがあるので、まあ、それはすごい、いい環境ですね。
なるほど。
いや、同じ、こう、なかなかね、今までも海外の大学に行ってたかと言いましたけど、2カ国行かれているので、またこれもかなり。
そうですね、2カ国行ってる人っていうのは今までには。
いないですね。就職して違う国に行ったとか。
就職してるのはね、あるけども。うん、いや、なるほど、
ね。しかも間にね、次に行こうと思いますけど、間にインド挟まってるっていうのはね、またね。あれなんで、ね。
いや、すごく。面白いし、共感するところもたくさんあるし、
まずなんか川さんのその共感には非常に画面から感じてるね。
そう。まあ僕の場合はずっと日本にいるので、そういう海外の人のネットワークっていう点では、もう全くないというか、まあないんですけど、本当に。いやなんかすごい、羨ましい部分もありつつ、共感する部分もありつつ、面白く聞かせてもらいました。はい。ということでですね、まあ今いい感じの時間になってきたと思うんですけども、 第130回のエンボスラジオはこの辺りでお別れにしたいと思います。エンボスラジオでは、まあ、今日こうやって、加藤さん来てくれましたけれども、いろんな、まあ、筑波大の卒業生だったりとか、修了した人だったりとか、まあ、なかなか、それこそ変な人多いので、面白い大学だなと我々思ってます。なんかそれで、筑波大学への進学考えている高校生とか、あるいは、その、今大学にいるんだけれども、次の進路どうしようかと悩んでいる人たちに何かヒントになればいいなという思いで、このラジオをやっています。この、今日の放送がどこかの誰かの N イコール1の、こう何か参考になればいいのかなと思ってますので、ぜひ、高評価とチャンネル登録と、それから、布教活動の方、よろしくお願いいたします。ということで、はい、この辺りでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンボスラジオ。